レンジ社長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はい、どうすんだ今日は。腰は何の話をした。あれがあったね。
お、
あの話があったよ。
水野が魂を売ったと。
そうそうそうそう、
マイレージ貯めるっつって。
マイレージ水野マイレージ貯めるってよマイレージ貯めると。
そうなんですよ、うん、これがね、タイに行った時にね、
うん、
荷物がね、
うん、
スーツケースって、
うん、
こう重さ20キロまでみたいな制限があるわけ。航空会社によって違うんだけど、スーツケース1個、
重さであるわけ。大きさじゃなくて、
大きさは、大きさはあんまりき、なんかさすがにでかすぎるのはあれだけど、大体スーツケースってさ、その規定の範囲内で作られてるから。
ああ、そうかそうそう。
で、その個数と重さなんだよね。だからそれは1個だけとか2個までとか、1個に対して20キロまでとかっていうのがあって、で、俺がいつも持ってってるスーツケースが、うん、まあ多分5キロないぐらい、3、4キロ、うん、3キロとかぐらいのやつだから、うん、17キロぐらいまでいられるわけじゃない。で、タイなんて10日間ぐらいしか行ってないし、うん、特に、ほら、M教でも言ってますけれども、うん、私お土産を買わない人なので、うん、だから、向こうで買い物はほぼないわけですよ。
うんうん、
で、20キロ制限なんていうのは別に超過したことがないっていうかさ、
うんうん、
でないんだけれども、今回ですね、うん、まあ俺が今回に限らないけれども、
うん、
重たいもので、うん、帰りに重くなってくる可能性があるものとしてやっぱ本があるわけ、
うんうん、
で本はその洋書のレシピ本が現地で手に入ったりとかすると、うん、1冊2キロぐらいになったりするんですよ。洋書のやつってハードカバーで300何十ページとか、
確かに確かに。
でそうすると5冊買うと10キロでしょ、
うんうん、
ってなったりとかするから、それが一番重たい。そして今回5冊近く買ったわけですよ、
うん、
でそしたら俺のね、
うん、
自分の見立てでね、
うん、
こうスーツケースをこうパッキングして持ってみた感じ、
うんうん、
まあ、19.5 ぐらいかな
ギリ大丈夫
そうそうそう、
ギリ大丈夫。
もしくはまあちょっと今これなんか軽めに見積もってる可能性あるから20ぴったりぐらいの可能性もあるなと思って、うんうんうん、と思ってたんだけども、うん、だ同行者で一人ね、
うん、
リュックで来た男がいて、
うんうん、
で、まあ、その男は200ぐらいしかしないから、リュックで来たんだけれども、うん、リュックで手荷物じゃね、
うん、
リュックで来て、帰るときに、滞在中に、とあるレストランで、美味しいナンプラーを2本買ったんですよ。
うん、
で、ところがナンプラーって液体物だから、
うん、
その、何ミリリットル以上は、機内持ち込みはできないっていうことになり、
そうだね、
と、水野さん申し訳ないんですけれども、
うん、
このナンプラー2本を僕の代わりに持ち帰ってもらっていいでしょうかっていうね、
うん、
あ、いいですよ、こっちはもう、
うん、
19.5 なんで、
うんうんうん、
0.5 ぐらい、うん、全然大丈夫と思って、うん、もう分かった分かった、うん、でそのナンプラー2本をもらって、うん、サランラップでぐるぐる巻きにして、うん、スーツケースに入れて、
うんうんうん、
でチェックアウトの時にさ、うん、そこのホテル、たまたま泊まったホテルは、うん、チェックアウトのカウンターの横に、
うん、
体重計じゃなくて、重さ測るさ、
はいはいはい、
あれがあるのよ、
うん。
スーツケース乗せて測ってくださいってやつが。あ、これがあると思って、
うん。
で、ちょっとこれ乗っけてみたの。
うん、
あと24キロ。
4キロ
ば。あれと思って。あのナンプラー1本2キロした、
うん、
1本2キロのナンプラー俺持って帰るのかみたいな。で、とりあえず、
うん、
まあ、同行者、まだみんないたからさ、
うん、
24キロで盛り上がってるわけじゃん。24キロ、これ、超過料金取られるじゃないですかって。で、それ何言ってんだ、ナンプラーのせいだっつって。うん、1本2キロでね、
うん、
で2本で4キロで、俺は20キロで収めてんのに、うん、あの2本のナンプラー入れて24キロなんだから、うん、このナンプラーの運び賃は高いよっつって、帰ってきてから、いろんな形でたかるからっつって、はいはいはい、散々言って、
うん
たんだけど、その時にマイルの話が出たわけですよ、
うん、
マイルの話というよりは、うん、その飛行機会社のクレジットカードを割とみんなが持っている、
うん、
そんで、
うん、
なんとあろうことか俺にナンプラーを預けたその男は、うん、ゴールドカードを持ってるわけ、
うん、
全日空、
うんうんうん、
で 全日空のゴールドカードを持っていて、彼はマイルを貯めているおかげで、今回のタイは渡航費が全部0円。
はいはい、
で、ホテルは、俺らが泊まってる普通のホテルじゃなくて、超高級ホテルに2泊か3泊全部ただ。ね、で、なんか何にもお金使ってないわけ。でもナンプラーは俺に持たせるわけ。リュックできてるから。
リュックできてるからね。
で、ゴールドカードをね、そのアナのゴールドカードがどんだけすごいのかみたいな話になって。で、そのね、まずその飛行機はタダだし、あの高級ホテルもタダだし、ね、まあその辺はですよ、僕だってね、別に羨ましくないですよ、別に。だって、そんなことが羨ましいぐらいだったらもう昔から貯めてますよ、私のマイルはね。そんなのどうでもいいって、俺は別にこのホテルで問題ないし、このホテルに正規の料金払って泊まって、それでいいんだと。だから別にそれはいい。で、20キロを超過しても、その4キロ超過分のお金取られますよ、散々なんかさ、馬鹿にされてさ。で、僕なんか、このゴールドカードだから、40キロまで OK だったわけ。40キロまで OK? と思って。
それす、なんだ、その、あれはね、そのサービスなんだろうね。
その前もさ、散々言われたのよ。それ俺もういろんな人から聞いてんだけど、あの、なんとか、アーリーチェックイン、ファーストチェックインみたいなのがあるから、なんかチェックインの並ばなくていいとか、ラウンジが使えるから、その出国、搭乗のギリギリまでラウンジでゆっくりできるか、そういうのも全く魅力はね、別に、いや、そんなチェックインカウンターなんかいくらでも並ぶし、あの、ラウンジ別に行きたくないみたいな。あの、搭乗口のベンチで俺座って本でも読んでるから、それでいいみたいな感じで、なんともなかったんだけど、その40キロを聞いたときに、え40キロまでいいのそれ。何そのカード。40キロまでいけんのってなって。で、そう思った理由はですね、その24キロの4キロ超過分の料金がもったいないとかそういうことじゃないんですよ。だって、それだって別にね、あんまそのナンプラーで4キロってことはちょっと不満があるけれども、でも、もし24キロで超過料金取られますって言われたら、超過料金払えばいいじゃん、別に。で思ってたから、で、ところがですよ、今回タイの旅で、一個だけ欲しいものができちゃったわけ。それはね、クロックっていうね、石臼なのよ。でね、石臼は、まあ、これですよ。このルームに、この中にあるやつ、これね。
はい、ああ、はいはいはい。
タイの料理を作るときにいろんなものをペーストにしますけれども、ハーブとかね、野菜とか。で、そのペーストを作るための石臼と、木ね、が、あれをクロックっていうわけ、ね。で、あのクロックがさ、これさ、持ってもらいたいの。
いや、あんなよ、重いよ。俺もこの。
腰大丈夫？
大丈夫。俺のこの二回りぐらいちっちゃいの持ってるけど、うわぁ、重いね、これは。
重いでしょ。
まあ、ぐりぐりやりたい。
これで今、まあ、手のひら、これ18センチぐらいかな、多分直径が。だから、まあ、ちっちゃめ、それでも。
は
い、で、どんぐらいあるかね、まあ。
これ結構あるよ。
10キロぐらいある？
近くあるかもね。
うん、ね。で、俺は、このクロックのもっと巨大なやつが欲しい。
はいはいはいはい。
で、もっと巨大なやつはおそらく、20キロ近く行く可能性があるじゃん。で、しかも、今回タイに行って俺初めて知ったんだけど、このクロックって、あの、このタイプしか見たことないじゃん。この、なんて言うんだろうね、この青銅色というか。
そうだね。
で、あの、実際には、石の材質、石の種類によって、無数のクロックがあるらしいの。で、しかも、俺が見たのは、白いクロックがあって、で、その白は、すげえいい石使ってんだって。で、タイのどっか、南部の方のどっかの町に行くと、クロックマーケットってのがあって、クロック専用市場があって、このクロックがずらーって並んでるらしいんだよ。今回行けなかったんだけど。で、でっかいクロックが欲しい。ね、で、一緒に旅したメンバーもみんなクロックが欲しくなってるわけよ。そうで、なってんだけど、みんな引っかかってんのは、この重たいものを、どうやって持って帰ってくるんだと。で、その、いくら機内に預けるって言ったって、こっちとら20キロがね、ナンプラー2本入れただけで24キロになってんだから、クロックなんか、とてもじゃないけど、今回はもう時間もなかったし、これは無理だなって言って、もう一回、俺はクロックを買いに、タイに行かなきゃいけないと思ってるわけですよ。
クロック購入ツアー。
クロック購入のために。で、クロック購入のためにタイに行くときには、うん、それは俺だって、40キロの、
40キロ欲しいね。
40キロの許可を手に、
はいはいはいはい、
そのね、
うん、
もう、だって、その時はさ、クロックを買いに行くわけだから、うん、クロック以外のものはおそらく買わないとすると、うんうん、まあなんなら40キロ近く、35キロとかさ、35キロぐらいまで。
子供一人分だね。
そう、乗っけられるわけでしょ、
はいはいはい、
35キロのクロック買えるわけよ、俺。
うんうん、
え、これはいいと思って、俺は、うん、それで生まれて初めて、うん、そのゴールドカードどうやって、え、そのアナのゴールドカード、どうやったら手に入るの
40キロ、ね、
うん、まあね、おそらくね、これ、ANAでも JAL でも変わんないと思うんですよ。
ああ、そうか。
で、ほら、世の中の人は、割と旅する人は、うん、ANA 派とか JAL 派とかあるらしいんだと思う。うん、で、俺はもうほら、うん、基本的に何派でもないから、うん、何でもいいわけ。うん、で、なんならさ、ANAはさ、一応俺は、うん、自分の個人のクレジットカードが、ANA、
うん、
カードなの。
うん、
ANA ビザみたいなやつなのね、うん。で、なんだけど、その、アナビザで、うん、なんていうの、クレジットの決済以外に使ったことがないから、うん、だからマイルがどんぐらい溜まってるかも知らないし、うん、ポイントでなんとかするみたいなこともよく分かってない。だから、そもそもが俺、その、アナのマイレージの自分のページに入れないから、うんうん、パスワード分かんないから。だから、それもそのままもう何年も使ってるから、だから、学生に発行するようなカードですよ。
はいはいはい、
普通の青い色 の、ね、
年会費あんまりかかんないみたいな、
ね。そうそう、ゴールドでもなんでもないやつね。で、さらに言うと、JAL も昔、JAL の、うん、JAL マスターカード、
うん、
だから、うん、ビザとマスターと2個あった方が、海外旅した時に、ね、こっち使えない時こっちってあるから、うん、そっちを JAL カードにしてた時代があったんだけども、うん、その JAL カードは、失効したわけ。その、要するに、うん、要するに、ほら、クレジットカード。
はいはいはい。
で、クレジットカード失効した時に更新しな、するの忘れてて、うんうん、でマスターカードを俺は失ったんだけど、うん、それはどうも、うん、マイレージカードとしては引き続き使えるっていう、だから要するに、うん、マスターでクレジット決済できないけど、うん、このカードにマイルがたまってるんで、うん、はいはいはい、そのままマイルのカードとしてお使いくださいだったらしいんだけど、うん、もう俺とっくに捨ててるわけ、うん、だからその JAL カードは持ってないから、うん、JAL 系に乗っても、うん、貯める先もない
よ。そうだね、
で、今もう俺が唯一持ってるのはアナカードだし、その俺にナンプラー2本を預けたその男はアナのゴールドカードを散々自慢してきたから、俺もそのクロックが欲しさに、クロック運びたさに、ちょっとそのアナのゴールドカードは
どうやったら
俺のこの普通の青いカードはどうやったらそのゴールドカードになるのみたいな。そしたらもう周りが喜んじゃって、わあ、ついに水野さん何貯めるんですか、
貯める
んですか、だっていいですよ、ちょっとなんかパソコンとか、ちょっと貸してください、僕が今ちょっと設定しましょうかみたいになって、で、一回その設定の画面でちょっとこう見てもらったのよ、で見てもらったんだけど、ちょっとした落とし穴があってさ、これはさ、リーダーも絶対知らないと思うんだけど、マイルをたくさん貯めると、まあ、要するにね、ゴールドカードになるって、金たくさん積めばいいみたいなことじゃないらしいんだよ。
あら、そう。
いや、そうそう。まずそれは俺も知ってたの。なんかね、なんでかっていうと、我々こう、あなたも最近イベントの人だったパラダイスヤモスさん。
はいはいはい。
パラダイスヤモスさんって、その航空会社系カードのマニアだ。
あ、へえ。
で、なんか多分なんつうの、最高級グレードみたいなカードを持ってるんだよ。で、そのカードの、を持った生活がどんなに快適か、そしてどうやってそのカードを入手すればいいかの書籍まで出して
くれた。すげえ。本にまでしてる。
で、パラダイスさんにも聞いたことがあったのが、そのカードを維持していくために、行く気のない場所に飛行機乗って行くんだって。だから、例えば、沖縄行って、徳島行って、札幌行って帰ってくる、一日でみたいな。だから降りてもトランジットだけして、街には出ないで、で、そうすると、その溜まるじゃない、
マイルはね。
で、その 年間これだけの乗りましたっていうものをキープしとかないと、カードのグレードが下がると。だからそうすると40キロまでクロック運べるはずなのが、君のそのカードじゃ30はせいぜいだねみたいな感じ。
行ってないもんね、そんなにっていう感じね。
だからそれをキープするために、ただただ乗るっていう人たちが存在としているのは俺パラダイスさんに聞いてたから。だから、まあ、要するに航空会社に貢献をすることによって、その飛行機に乗るという貢献をすることによって、それをこうやっちゃうわけでしょ。それは俺は知ってたわけ。で、さらに言うと、そのナンプラ男はね、
ナンプラ男。
その、自分の生活費の全支払いを、その、穴カードに、
してると。
そう、で、決済するように、こう、設計をしてるらしいのよ。だから、水道光熱費みたいなものを含めて全部。
ね。はいはいはいはい。
で、だから、ものすごい溜まってくらしい。で、それで、あの、ゴールドカードできますよ、みたいになって。で、それは俺ちょっと、できないじゃん、そんな。
確かに、ね。
自分の生活のいろんなものをさ、穴カードに集約してさ、そんなことできないから、とにかく、いや、俺は、マイルをね、まあ、結構俺飛行機乗って旅には行く。じゃあその旅に行くときに、ちょっと不本意ながら、クロックのために、できるだけ、なんか全日空にして、もうできるだけマイル貯めてくださいみたいなことをカウンターで言えばいいんでしょ。その、もう全日空の手先みたいになるわけでしょ。まあもうそれしょうがないと。クロックのためだから。
クロックのためにね。
で、俺じゃあそのマイルでそういうのするわって言って、ちょっとその見てくんないってやったら、そのナンプラ男がね、あの、マイルじゃないんですよっていうわけ。
何なのよ、じゃあ何なのよ。
その、カードのグレードを上げるためのポイントは、マイルとは別のポイントがあるんだって。で、マイルは勝手になんかその、なんか宿代が浮くとか飛行機ここで乗れますとか、なんかそういうのに還元できるんだけど、それはいくら貯めても、カードのグレードは上がらない、カードのグレードを上げるためのポイントは別にあって、名前も忘れたけど、なんとかポイントみたいなのがあって、そのポイントが、俺がその聞いた、うろ覚えで聞いたのは、5万ポイントまで。それは1年以内。だからでも、水野さん、いいタイミングいいですよ。1月タイって言うと。2023年1月でこれタイに行ってますから。こっから、コツコツ12月までの間に5万ポイントを貯めれば、この青いカードは、
ゴールド
に。ゴールドに、こうなるんで、そのマイルじゃない、そのポイントを貯めてくれっていうのよ。
フライトオンポイントじゃない？そういうんじゃない？
なんかとにかくでも。
飛行機乗ってるよっていうポイント
で。多分、詳しいことはわかんないけど、飛行機乗ってる、その距離とかでもそのポイントが加算されると思うんだけれども、マイルプラスそのポイントにも換算されると思うんだけど、やっぱりその、金を使うっていうことだよね、その、クレジット決済
多分。
で、そこで金を使っていくと、どんどんどんどんポイントが増えていくと。で、それが5万ポイント、12月31日までに5万ポイントになれば、で、しかも、昔となんか、その、何、こう、あの、規定が変わったらしくて、永久ゴールドカード。
お
ー。5万ポイントをクリアすると。
一回クリアすればね。
もう、死ぬまで。もうだからその1年だけ頑張れば、もう次の年から。
ああ、そうなんだ。
でもさ、そんなもんさ、企業がやることだからさ、どうせ変えるでしょ、そういうの。
そうだね。
やっぱりやめますみたいなさ。
そうね、あるある可能性ある。
で、なんだけど、でもとにかくそうやって聞いて、ちょっと5万ポイントかかった。じゃあさ、俺のカードのやつで入ってもらってるじゃん、そのサイトから。ね、俺も見たことない、そのマイルのページをそのナンプラー男が見てるわけですよ。水田先生さ、そのさ、そのマイルじゃない、そのなんか、なんとかポイントってやつをさ、俺は今さ、それで、いくつになってんのって言ったら、1800って言われ
て。え？遠い。
1800ポイント今ある人がさ、残り48,200ポイントを今年中に貯めるんでしょ。
うん、
そして今、心が折れそう。4万ポイント、4万8000ポイントを、こっから貯めて、もう11月ももう終わって、まあ今これ3月だけど、でもね、これ3月もし終わるとするとですよ、4分の1終わってるんでしょ？
4分の1終わってるよ。
ってことは、もう1万5000ポイントぐらいないとダメだよ。
ないとね、この時代でね。
多分まだ2500ポイントぐらいだと思うよ、俺今。
数百しか増えてない。
全然ダメじゃんと思って。あ、 それで、うん、そのポイントを貯めるために、
乗って、乗りまくってるって
人は、あちこち行ってんだと思って。だからちょっと今、だから、うん、その、暗証に乗り上げつつある。うんうんうん、俺がクロック欲しさ に、ね、だってマイルじゃなかった、まあ、そもそもね、うん。マイルを貯めるんじゃなかった、うん。でもそのゴールドカードにするためのポイントは、うん、1800ポイントで、うん、その、ポイントを貯めるのが、うん、日本一下手な男が5万まで無理でしょ。
無理無理無理無理無理、全然無理
だったら、うん、あの20キロの超過料金払って
払った方がいい、
ね、クロック買ってきた方がいいよね、うん、とちょっと思ってるわけですよ。
そうだね、うん、
ただちょっと負けたくないって気持ちもあるね、この俺は、うん、なんつーのその、うん、クロック20キロのクロックを手に入れるために、うん、その長年のポリシーを曲げたってとこがなんか自分の中でのある種の成長なんですよ。
なるほどなるほど。
ところが、うん、20キロ別に20キロの超過料金払うから、うん、いいよそこは金で解決するよってなったら、うんうんうん、それ昔の水野と一緒じゃんってなる。
確かにね。
ここは、うん、クロックでポリシーを曲げた男っていう、うん、この勲章を手に入れられるかどうかっていうことの今瀬戸際にあるんですよ。だから今年僕は
2023年は
ちょいちょい皆さん聞いてください。私の、うん、あの穴カードのポイントが何点なのか、
う
ん、
そうだね、
今1800点だってことだけをお伝えしておきますよ。
季節ごとちょっと発表してくださいよ。
そうね。
ね、
誰かからもらえないのかね。
もらえないでしょ、それは。
なんかさ。
無理でしょ。
ドネーションつんですか。
ドネーション、ああ、そうね。
アナカードポイントドネーションキャンペーンみたいな。
ないでしょ。
水野さんにクロックを、
うん、運ばせたくて。
運ばせたくて。私が持ってるポイントいらないんで。でもそんなことやったらあれか、みんななんか、
そうだよ、
うん、今年、うん、今年お前ね、みたいな。
そうそうそう。
で、来年俺みたいになっちゃうか。そうそうそう、
みんなでやっちゃう。永久だからね。永久だからさ、一回取っちゃえばいいから。そうダメだね、多分ね。
が、でもな、ポイント、俺はもうクロックマイレージだけでいいのよ。
そうだね。う
ん、別にそのいろんなもののマイレージとかポイントいらないから。クロックだけでいいんだけどね。
まあ、あと、俺、この話を聞いてて思ったのが、夏ぐらいに、その、クロック熱が冷めんじゃないかな。そもそもの、
そもそもの。そう。
なんでそんなにクロック、クロック実物見ちゃったからさ、あ、もっと大きいのだけど、うん、案外ほら、まあ、なんだっけ、ハーブカレー、ハーブカレーってやるのにこれがいいってことなの。
そうね、そうですよ、やっぱり。
となるとさ、今ほら、あの、ウェットグラインダー、これのマシーンがあるじゃん。
はいはい。
石臼が。
石臼の電動石臼、ね。
そうそうそう。電動石臼。
はいはい。
電動石臼の方がなんか便利じゃんと思っちゃって。
便利だけど、やっぱりそのクロックを買ってきたってのがいいじゃん。
そういうことだろうか。
この20キロをゴールドカードにして運んだんですよっていう。
わざわざ。
うん。だから、そういう意味で言うと、俺は、うん、そのほら、永久ゴールドカードかなんか知らないけど、うん、クロック一回運んだらもういらないから、うん、ね、そのゴールドカードは。でちょっと、
ね、うん、ちょっと
まあ、今、まあ、暗雲立ち込めてますけれどもね。ね、
うん、でもまあ、じゃあ、また、報告してください。
はい。
あれ、結構喋ったんじゃないの？
ね、またこれ、うん、おもこれが。
おもこれが。おもこれもなし？
行きましょう、でもおもこれ。
行きます、はい、じゃあ、一旦 CM です。
キリンジが好きで結成した
カレンジ社長。
キリンジに食べてほしくてカレーを作る
カレンジ社長。
でも、最近迷走している
カレンジ社長。
まるで僕らは
カレンジ社長
大好きさ
カレンジ社長わかるかい。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
だからないっつって
ないんだよ、ですよね、
ないんですよ。
先週で切れてしまったんです、皆さん
枯渇しました。
枯渇しました。皆さん送ってください。
代わりにね、
うん、
ちょっと見かけたね、
うん、
あの記事を
ほう
紹介したいと思いました、
うん、
昨日丸刈りにした話か先週ね、
うん、
丸刈りにした話からの、
うん、
桑田真澄30年変わらぬヘアの謎っていうい
やいやいやいやいやいや、桑田真澄のあれは何、うん、デザインされてるヘアなの 桑田真澄と、俺の中でよ、俺の中で桑田真澄と、うん、あの、久米宏は、うんうん、あれはヘアスタイルとかじゃないよね。
うん、あれはね、でもね、うん、あの、桑田さんがこの記事の中で語ってたんだけど、うん、よく、ズラですかって、うん、よく言われると、ね、ズラじゃないんです。
ああ、そうなんだ。
地毛だと。
うん、切りに行ってると。
で、この記事の謎、うん、散髪に同行して分かった答えっていうタイトルの記事ですから。それ抜粋してね、うん、そのある、うん、その、なんか、理髪店、
うん、
美容院 にずっともう30年通ってると、うん、今期からファーム総監督に就任した桑田氏、うん、29日にジャイアンツ球場での荷物出しを済ませ、うんうん、その足で向かった先は名古屋市内にある理髪店、うんうん、だからこれジャイアンツ球場だって東京都内でしょ、
うんうん、
だから新幹線乗って行
ったわざわざ行ってるってことな。
名古屋市内にある理髪店、ヘアサロン坂本友の店、
うん、
友かどうか分かんないけど、うん、だったと、
うん、
パンチパーマを生み出した男として知られ、その技術力と功績から、これなんとか褒章、紫綬褒章の紫じゃなくて黄色、黄色黄綬褒章、
あ、黄綬褒章かな、うん、
も授与された店主、坂本友さん78歳、
うん、
が営む、
うん、
知る人ぞ知る名店で、うん、壁一面には著名人のサインがびっしりと残されていたと。桑田氏は2週間に1度のペースで同店に30年以上も通い続け、
すげえ、
今では互いに強い信頼関係を構築、うん、今回は特別に取材許可が出たってことで、なんかその記事がされてたんだけど、この中でさ、そのね、坂本さんが言ってた言葉、
うん、
その坂本さんの、
うん、
散髪哲学的なものなんだけど、紹介されててさ、面白いなと思った。顔が絵とすれば、髪は額縁。いい額縁だと顔が引き立つ。大事な仕事、いい加減な仕事はできない。というのが坂本さんの哲学だ。面白いよねと思って。
いいね、
あ、髪の毛切ってる人は、なんかイメージやっぱり、顔が絵とすれば、髪は額縁っていうさ、あ、そういう感覚なんだ、面白いじゃんと思って、俺その額縁を丸刈りにしちゃったわけ。ずいぶん薄いね、あなたの額縁みたいな。
ね、
まあでもそうなんだなと思って、だからね、いい額縁だと顔が引き立つと。
なるほど。
いや、いい話じゃんと思って。でもいい話じゃんと思ったと同時に、うん、まあさ、うん、そんなに立派な顔じゃないからさ、
うん、
立派な額縁いらないよねって思っちゃ
った。いや、そうだ、そこある、ね、
この顔だから、
そうそうそう、
その程度の額縁でいいよっていうさ、そんな名古屋の
頑張ったところで、
いや、そうなのよ、逆に寒いよなんてね、
そうそうそうそう
って思っちゃった
けどね。というところで、
というふつおたならぬ、
ね、
ふつニュース、
ふつニュース、たまにはこういうのがいいかもしれないですね。はい、というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレンジ社長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。